4章、マタイによる福音書4章1節から。さて、イエスは悪魔から誘惑を受けるため、霊に導かれて荒れ野に行かれた。そして40日間、昼も夜も断食した後、空腹を覚えられた。すると誘惑する者が来てイエスに言った。神の子なら、これらの石がパンになるように命じたらどうだ。イエスはお答えになった。人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。次に悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の屋根の端に立たせていった。神の子なら飛び降りたらどうだ。神があなたのために天使たちに命じると、あなたの足が石に打ち当たることのないように、天使たちは手であなたを支えると書いてある。イエスは、あなたの神である主を試してはならないとも書いてあると言われた。さらに悪魔は、イエスを非常に高い山に連れて行き、世のすべての国々とその繁栄ぶりを見せて、もしひれ伏して私を拝むなら、これをみんな与えようと言った。するとイエスは言われた。退けサタン。あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてある。そこで悪魔は離れ去った。すると天使たちが来てイエスに仕えた。イエス・キリストがこのように悪魔から誘惑をお受けになって、まあ、その悪魔の誘惑を退けたわけでありますけれども、このように神の子であられる方が、まあ、誘惑を受ける、悪魔から誘惑を受けるですね。神様のもとで悪魔というものがどういう存在であるのか、まあ、聖書を見てみますとですね、神様のもとにこそこそでやってきて、ヨブを訴える悪魔の姿を私たちは聖書で見ます。また、神様が放り出すまでもなく、天使ミカエルとの戦いで天から放り出された悪魔の姿を見ます。まあそういうふうに聖書を見てみますとですね、悪魔というものは確かに力あるものでありますけれども、神様の御前では何ほどのものでもないことがわかります。神様の許しの中でだけ、その力、行動をするものであることがわかります。それなのに、神の子であるイエス・キリストが、このように悪魔から誘惑を受けて、まあ悪魔と、まあ、がっぷり四つとは言いませんけれども、このように、悪魔の誘惑を退ける。まあ、戦うということもできるかもしれませんね。本来はこのような戦いをするような相手ではないのに、戦う。こういうことをなさったのはなぜかであります。これを私たちはまず覚えたいと思うんですね。これは私たちのためです。私たちを助けるためです。ヘブライ人への手紙を見ますと、新約聖書のヘブライ人への手紙、2章の17節からのところを見ますと、本当にこれはよく覚えたいと思います。2章の17節からを見ますとこうあります。イエスは神の御前において憐れみ深い忠実な大祭司となって、民の罪を償うために、すべての点で兄弟たちと同じようにならねばならなかったのです。この祭司というのは、神様の御前で人間の側に立つものです。人間の側に立つものです。もし人間が神様から罰せられなければならないとしたならば、一番最初にその罰を引き受けるものです。もし人間が、 罪を犯したならば神様との間に入って取りなしをする者が祭司です。これは今一般的な話をしています。そういう祭司の役割というものをイスラエルの民の歴史の中で神様は教え、まあ、定めてそれをこうしっかりと教え続けてくださったんですね。そしてその大祭司というのは一番神様の近くのところへ一年に一度だけ近づいていって罪の贖いをするものです。民の罪を取りますもの、まあ民の罪を背負ってと言ってもいいですけれども、そういう役割を担わされていたものです。この忠実なというのは二つの意味があります。神様に対しても忠実、民に対しても忠実、この二つです。この人が犯した罪なんか知らないよと、私には関係ないよ、こういうことを言ったら祭司としては忠実ではないんですね。民に対して忠実ですから、民の罪は自分の罪ですから、自分には覚えがなくても民が罪を犯していて神様からそれを問われたらそれを引き受けなければならないのが祭司です。そういう忠実。また神様に対して自分が罪を犯してですね、自分に落ち度があるのに人の罪を取りなすなんぞ、それはありえないことです。ありえないこと。だからその忠実な大祭司となって民の罪を償うために、全ての点で兄弟たちと同じようにならねばならなかったのです。この全ての点でというのは、罪は犯しません、だけども本当に私たちの弱さに同情することができるようになるためです。このようなこと知らないよと言わないものとなるためです。あんなことをして本当に私もやめろと言ったんだけれども、ああいうふうにして本当にしょうがないやつだと切り捨てないためです。その弱さをよく理解して同情できるためです。ご自身試練を受けて苦しまれたからこそ、試練を受けている人たちを助けることがおできになるのです。だから本当に人間となられて罪は犯されなかったというところに彼の強さがあるんですね。だけども本当に人間の弱さを全て身に負われて、そして悪魔の誘惑を受けたわけです。そのお方が悪魔の誘惑をことごとく退けたこと、まあその最初のですね、際立った誘惑を退けたことを私たちは見ているわけです。じゃあこれは何を私たちはここから受け取ればいいのかというと、イエス様は私たちのためにこのようにして悪魔の誘惑を退けて、そして私たちを導くお方ですから、私たちもまたこのように助けるということです。よろしいでしょうか。イエス様が私たちを助けるときには、ご自身が私たちを助けるために私たちと同じように弱いものとなられて、全ての点で同じものとなられて、そして悪魔の誘惑を退けました。それはこのように私たちをも助けるということ。私たちはいろいろな時に神様の助けが欲しいなと思うことがあると思いますが、改めてここに立ち返るとですね、神がイエス・キリストにおいて私たちをどのように助けてくださるのか、またどのように私たちをその悪魔の誘惑に勝利させてくださるのかを私たちは見ることができます。まあ、しばしばですね、悪魔との戦いとかいろいろなこう荒唐無稽な物語とかですね、まあ、本当に悪魔と神様が互角の戦いをしているかのようなですね、そういう映画であったり、また漫画であったりアニメであったり、こういうものがこう面白おかしく作られたりしますが、これは作り物です。聖書が教えるものと違います。聖書が教えるその悪魔に対する勝利というものはですね、どういう勝利であるのか、イエス様が勝ち取った勝利です。悪魔がいろいろ誘惑しますけれども、それは全部退けてなお神様の懐にとどまる独り子であるという、これがイエス様の勝利です。あくまで神様を信頼してとどまるということ、これが勝利です。イエス・キリストが十字架で最後命を、この世の命を止めますけれども、その時に人々は何を見たいと思ったかですね。イエス様が神様から呪われた姿をして死ぬんですから、 神様を呪う姿を見ることができたならやっぱりそうだと言ったと思います。やっぱり化けの皮が剥がれたと。しかしそうではありませんでした。最後まで守備一貫して父なる神の懐にいる独り子として終わっていくんです。これが勝負、ここへ私たちを導くということです。だから信仰による勝利がですね、人々の称賛に値するような、ああなるほど立派に信仰生活を歩んだと、あの人ならば本当にクリスチャンの中のクリスチャンだと人々から認められるのが信仰の勝利ではありません。どのような姿をしていてもいい、どのようなありさまでその終わりがあってもいい、だけども神様を信頼して最後まで歩み抜いたならば、そしてキリストを、もう一度来られるキリストに望みを置いていたならば、そのような姿で歩み抜いたならば、義の冠にふさわしい人々です。それが勝利です。その時すぐに人々が褒めてくれなくてもいいです。必ずその人には誉れが伴います。パウロがどのように死んだかを思い起こしてください。パウロは牢の中に入れられてですね、そして最後命を閉じますけれども、パウロの言葉は確かに信仰の勝利を分かちしていますが、人々がその言葉を聞いてすぐに、なるほどパウロは信仰を守り抜いて勝利したとすぐ認めたかどうかは別の話なんです。私たちは時代を置いてですね、こうやって言葉だけ取り上げて見てますから、どういう状況の中であの手紙が書かれ、そしてパウロが何を語ったかをこう見逃してしまいますが、生きた人が生きた現実の中でこう語ってるわけです。パウロの最後の言葉とも言うべき言葉はですね、本当に信仰の勝利を証ししています。こうでしたね。私自身はすでに生贄として捧げられています。世を去る時が近づきました。私は戦いを立派に戦い抜き、決められた道を走り通し、信仰を守り抜きました。今や義の栄冠を受けるばかりです。正しい審判者である主がかの日にそれを私に授けてくださるのです。こう書いてますね。テモテへの第2の手紙の4章の6節からです。この手紙をですね、読んでですね、全ての人たちが、ああパウロは立派なですね、最後を遂げようとしている。みんながこのように称賛したわけではないでしょう。何を言ってるんだと言った人たちもいたことと思います。だから、イエス・キリストがどのようにパウロを導いたのか、イエス・キリストがどのように主にある人々を導くのか、どのように悪魔の誘惑を退けて勝利を得させてくださるのか、その姿を見誤ると私たちは信仰の道筋をですね、大変間違えてしまうと思います。実際パウロはですね、ここで自分の信仰生活がですね、もう今ではパウロという名は本当に人々から崇められる名ですけれども、当時は違います。そういう中で、私だけではなく主が来られるのをひたすら待ち望む人には誰にでも授けてくださるのです。こう言ってるわけです。パウロの業績がその時点で認められていません。はっきり言って、パウロの名前はもちろん知られ、そのやったことについて認める人たちもいましたが、今の時代のようにですね、パウロという人を使徒パウロとしてですね、人々は認めていません。また実際パウロはそのようなことで認められようとも思っていません。そういうことを言ってるんではないです。私も自分の走るべき工程を走り抜いて、悪魔の誘惑がいろいろあったけれども、イエス様が魂の誠の牧者であり、また監督者である方が私の魂をもうその最初から導いてくださってですね、今もこうして変わることなくイエス・キリストに望みを置き、そしてもう一度イエス・キリストがお家になる時に望みを置き、人ではないキリストが全てを完成させてくださるところに望みを置き、こうして自分の務めを終わろうとしている。だから自分を待ってるのは義の冠だけだと。そのように誰であれ主が来られるのをひたすら待ち望む人には、 主がもう一度おいでになって全てを完成させてくださるこの救いの完成に望みを置く人には誰にでも義の冠が授けられるのだと言っているわけです。信仰の最初が主よどうすればいいんですか、私を救ってくださいであったようにですね、信仰の歩みの最後も主よどうか私を救ってください、どうにかしてください、救ってくださいとさえ自分ではですね言えないかもしれません。どうにかしてください、あの十字架の一人の犯罪人が言ったようにですね、主よあなたが御国においでになる時には私を思い出してください、まあそれぞれにいろいろな呼び方をするでしょうが、とにかく最後に望みをかける方は主だと、このようにして終わっていく人には、最後の一歩までその信仰を守り抜く人には誰にでも義の冠を授けてくださいます。だからこういうふうに助けてくださるということです。だから望みがあるんですね。人生の成功者だけが神様から救われた証をする人々であるならば、教会は本当に人々から認められるような歩みをした人でなければ肩身が狭くて教会に足を運べません。でもイエス様のもとにはどういう人たちが集まったか、ありとあらゆる事柄を、どうでもいい事柄はよく知り付けて、とにかく神様このお方を信頼して生きる、この道を、この光をイエス・キリストに見た人々がキリストのもとに集まり、またその後の教会もそういう人たちによって営まれてきたんですね。だから改めて私たちはこのマタイによる福音書の4章を見るときにですね、イエス様がどういうふうに助けてくださるのか、これを見ることになります。最初の誘惑は、神の子ならこの石がパンになるように命じたらどうだという誘惑でした。神の子だということが公に宣言された後の誘惑です。神の子なのになんでこんな石のようなものをですね目の前にして腹をすかせて苦しんでるんだということでもありますね。神の子なんだから神様に求めて神様の力を本当に使ってこの石をパンに変える、まああれもこれに変える、こういう仕方でその生活を満たしたらいいじゃないか、それができないわけでもなかろうに、まあ、こういう誘惑ですね。しかし人はパンだけで生きるのではない、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるのだと言って退けました。実際イエス様のもとに足を運んだ人々がパンを豊かに持っていた人々ではないことが知られます。イエス様についていけばパンを腹いっぱい食べられるんではないかなと思って、イエス様があっち行ってもこっち行っても探して、そしてついてきた人たちがいることを私たちは知っています。その人たちに向かってイエス様がおっしゃった言葉は、腹いっぱい食べて満腹したから私を探しているんだろう、まあこういうある意味では彼らの気持ちをくじくようなことを語るわけですね。あなた方は私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからだろうとこう言いました。印を見たからではなくというのは、私があなた方にこのようにパンを食べさせたと、5つのパンと2匹の魚で本当に腹いっぱい食べさせたと、これはただ腹いっぱい食べたということだけではなくて、これをこのように食べさせた私が誰であるかを知らせるためだったということです。私を信じることがなければただ食べてお腹がまた空いただけの話だということです。印を見なければダメだということです。私が誰であるかを知らなければならないということです。朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもなくならないで永遠の命に至る食べ物のために働きなさい 私はあなた方を腹いっぱい食べさせるために来たんではなくて、本当に神様を信じて、そして神様に従って、いろいろな生活の思い煩いやいろいろな不安もあるかもしれないし、苦労もあるかもしれないが、それは神様が添えて与えて配慮してくださることに望みを置いて、まず神様への信頼にあなた方が生きるように、永遠である神様への信頼に本当に悔い改めて立ち返って神様を信じて安らうように、その歩みを曲げないように、このために来たとおっしゃったんですね。だから大切な誘惑だったわけです。誘惑というか、それを退ける最初の勝利だったわけです。ご自分も腹が減る、人々が腹が減っている、腹いっぱい食べて、これが全てであるかのようなことのために私は来たんではないというわけです。神を信じて、添えて与えられるものは添えて与えられるものとして、どんなに貧しかろうが、どんなに腹が減ろうが、まず第一のことは第一のこととして、添えて与えられるもののために道を曲げたりしないで、本当に歩んでいくように、私自身がそのように歩むし、あなた方もそのように導くために私は来たというわけです。悪魔の最初の誘惑はですね、絶好のタイミングで、そしてまあ変な言い方ですが、とても優れたものです。悪魔の誘惑にですね、生身で立ち向かって勝てる人などいません。いません。これはよく私たちを覚えていなければなりません。知恵を求めて、誰よりも知恵あるものと言われたソロモンが、その人生の最後にはですね、ありとあらゆる神様の祝福を受けながら、神様を拒むものとして終わっていく。これが人間の弱さです。あれも知ってる、これも知ってる、あれも持ってる、これも持ってる。人々の目から見たならば、信仰においても、すべてにおいても落ち度がないようにしているものが、実は中身がしっかり薄なわれた姿で終わっていったと聖書は語るわけです。私たちは聖書がソロモンのことをですね、そのように語るからソロモンという人物を見分けますが、当時の人々は見分けられなかったと思います。大変な捧げ物が神殿でなされ、大変な礼拝がなされですね、それを取り仕切っている王様です。この王様を誰が批判できるでしょうか。できますね。しかしイエス・キリストは誠の王としてですかね、誠の王として本当に第一のことを第一として、添えて与えられるものは添えて与えられるものとして、王の地位であろうが、また貧しいものであろうが、本当に神様の懐の中に最後まで留まり続けて勝利を得るように助けることのできるお方です。これが第一の勝利でした。第二の誘惑はこういうものでした。マタイによる福音書の4章、4章の5節から見ますと、こうあります。次に悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の屋根の端に立たせていった。神の子なら飛び降りたらどうだ。神があなたのために天使たちに命じると、あなたの足が石に打ち当たることのないように、天使たちは手であなたを支えると書いてある。どの誘惑も神の子ならということで始まっていることにまず注意してください。これは信仰の誘惑なんです。悪魔はどうでもいいものなど誘惑しません。神の子ならです。そして絶好のタイミングで誘惑します。だから信仰によって歩むということは、これは信仰から信仰へ進むとですね、成熟して、まるで本当にもう完成した人のようにですね、何一ついろんなことに動じなくて、もう確かな姿になる、こうこのように、まあ無双してはいけません。これは幻です。これは人間の空想です。信仰によって成熟するということは、ますます神に望みを置くものとして、その歩みがシンプルになるということです。今まで何を成し遂げてきたかとか、 何があったかとか、そういうものは全部後ろへ投げ捨てて、いつでも神様の前に立って、すべての事柄を神様のところへ持っていくものとして成熟するということです。神の子なら、飛び降りたらどうだ。それも、どこへ連れて行ったか。聖なる都に連れて行き、神殿の屋根の上に、屋根の端に立たせてとあります。これ、アレノからですね。神殿です。聖なる都です。神様の恵みを受けた都です。そこで誘惑したわけです。教会の中に身を置いていたら安全だというのは間違いだと思います。悪魔の誘惑は、まず荒れ野でなされて、今度は聖なる都でなされたんです。聖なる都で。ある意味では最初の誘惑よりもさらに深い誘惑なんです、これは。聖なる都で。神の恵みによって本当に豊かに守られているその都で、その誘惑がなされたんです。そして神の子なら飛び降りたらどうだ。次は聖書の御言葉です。神があなたのために天使たちに命じると、あなたの足が石に打ち当たることのないように天使たちは手であなたを支えると書いてある。詩編の91編の御言葉です。神の口から出る一つ一つの言葉によって生きると言いましたから、悪魔は神の口から出る一つ一つの言葉を、この言葉どうですかと言ってるわけです。91編、91編の9節から見ますとですね、あなたは死を避けところとし、糸高き神を宿るところとした。あなたには災難も降りかかることがなく、天幕には疫病も触れることがない。主はあなたのために御使いに命じて、あなたの道のどこにおいても守らせてくださる。彼らはあなたをその手に乗せて運び、足が石に当たらないように守る。この言葉です。とてもありがたい言葉ですね。そうか、神様が守ってくださるのか、じゃあここから飛び降りてみようか。こういうふうにしてはいけないということです。こういうふうにすることがなぜ間違っているのか、まあ、さらに本当に細いですね、見分けがたいところの誘惑なわけです。聖書の言葉に精通しています。聖書の言葉をいろいろ知ります。だけどもその聖書の言葉を自分勝手に当てはめて、神様が守ってくださる、神様が助けてくださる、このように勝手な仕方でそれを自分に当てはめてはいけないということです。神様を手段にしてはいけないということです。これは起きてしまうわけです。我々の歩みの中で普通に起きてきてしまいます。悔い改めて福音を信ぜよですけれども、この悔い改めて福音を信ぜよと言った時に、神様の御前にひれ伏すということが抜きになって、神様を手段のように、神の口から出る一つ一つの言葉で言って生きるということを自分に都合の良いように、神様を手段のように用いるようになってしまうということです。これは普通に私たちの中に起きることです。イエス様が故郷に帰られた時の話です。まあ、聖書を読んでいくとですね、個々のやり取りに基づく間違いを人々が繰り返し起こしたことを見ます。イエス様が故郷に帰られた時です。イエス様があちこちで病を癒したり、いろいろ悪霊を追い出したり、いろいろしているもんですから、人々もイエス様に期待しています。イエス様が語った言葉も本当にこれは恵みの言葉として喜んで聞きます。でもその後イエス様がおっしゃったのは、カパルナウムでもいろいろなことをしたと聞いたが、郷里のここでもしてくれとあなた方は言うだろう。 ルカによる福音書の4章の23節、このように言ってですね、イエス、お前はあっちやこっちだで本当にいろいろ奇跡を行ったけれども、ここでもどうか一つやってくれないかと、小さな頃から知っているヨシミもありますし、そのように言うに違いない、こうおっしゃったんですね。こういうふうにイエス・キリストを受け止めてはいけないということです。本当に細い道なわけです。私たちはいつでも神様を手段にしてしまう。主よ主よと呼びます。主というのは本当に崇めるべきお方ということです。だけども主よ主よと言いながら自分の足を表せるようなことをイエス様にさせます。主よ主よと呼びながら神様に自分の蒔いた種を刈り取らせることを、自分の罪を悔い改めることもなくですね、悔い改めることもなくです、刈り取らせるようなことをして、なんとか全てを丸く収めるようにですね、神様を求めたり神様にかけてみたりですね、こういうことを私たちは気づかぬうちにしてしまいます。しかしそういう本当に曲がった道から私たちを救い出してですね、本当に神様に頼るとはどういうことなのか、神様に従うとはどういうことなのか、そこへ導くことのできるお方、このお方がキリストだというわけです。こういうふうに私たちの弱さに十分同情しながらですね、助けることができるお方としておいでになって、まず自らがその誘惑を退けられたということです。よろしいでしょうか。これはもう人間である限りは避けられません。本当に人間である限りは避けられません。試したくなるわけです。本当に神はおられるのかと。全てが順調でも神様を忘れますけれども、あまりにも苦しいとまた神様が本当におられるかと私たちは試したくなるわけです。そして早く楽になりたい。それで神様が楽にしてくださるように、神様にこう試すようにですね、これなら助けてくださるように、神殿の端から飛び降りるような仕方で、神様もう何とかしてください、神様何としかしてくださいというのは確かにいいんだけれども、神様に従うことなしにですね、自分が勝手なことをして何とかしてください、もうたまりかねてですね、忍耐するのに疲れてしまった、こういうことはあり得ると思います。聖書を学ぶのは私たちの忍耐を励ますためであるとありますけれども、荒野を旅した主の民は何度もこのように叫ぶわけですね。食べ物がない、飲み物がない、果たして我々の間に神はおられるのかとこう言いたくなるわけです。言い出すわけです。それがつぶやきのようなものであっても神様のもとには聞こえるわけです。それが主です。そうしないで神様を信頼して従って、そして神様から助けていただく、救っていただく、こういう道へと私たちは召されました。自分勝手な道ではありません。イエス様のこの悪魔の誘惑を退けた言葉がそれをはっきり示します。イエスはあなたの神である死を試してはならないとも書いてある。これは新命記の17章、出エジプト記の17章、ここでのやり取りからの引用です。出エジプト記の17章で、本当に水がなくてですね、本当に苦しんだ民が、果たして神は我々の間におられるかどうか言いました。でもそこにおいて主を試してはならない、このように主を試してはならないということです。このように主を試してはならない。モーセと争って民は主を試したとありますが、このように主を試してはならない、試してはならないというのです。信じなければならないということです。あくまで忍耐して信じなければならない、あくまで忍耐して従わなければならないということです。そのようにして 神様の助けをいただく、また救いをいただく、これが主イエスキリストが私たちを導かれる道であり、そこにとどまっているならば勝利です。とこしえの道に立っています。これがただ苦しいだけだと言ってはいけないですね。そう誤解しないようになさってください。主を信じなくてもですね、信じても人が生きていく上で苦しむ事柄、悩む事柄に私たちは必ず出会います。でも主を信ずる人々は、イエス・キリストを知る人々は、この点において決定的に違います。この苦しみや悩みをどこへ持っていったらいいかはいつでもはっきりしている。この世苦しみや悩みの中で誰に望みを置いたらいいかははっきりしているわけです。この点が決定的にその人の歩みを変えていきます。種のように始まるかもしれませんが、この歩みが進んで実を結べば決定的にその人の歩みが変わります。もう一度繰り返します。同じことで悩みもし苦しみもします。同じことがありとあらゆる人々に起きます。だけども主を信ずる者にとって決定的なのは、その悩みや苦しみをどこに持っていけばいいかがはっきりしているということです。それを間違えないことが勝利です。もっと具体的に申し上げます。私たちがいろいろ悩んだり苦しんだりするときに、神様の前ではどれだけ心を注ぎ出してもいいです。神様、あなた全てをご覧になっているのに、なぜ遠く離れて助けてくださらないのですか。これ言ってもいいです。神様、いつまでですか。いつまで待たなければならないんですか。これも言ってもいいです。我が神、我が神、なぜ私を見捨てたもんですか。これさえ言ってもいいです。だけどもこれを人に言ってはいけません。これを人に言ってはいけません。そういうことです。イエス様は私たちの弱さに同情して、私たちが持っていくところを間違えてですね、私たちの吐き出してはいけないところで事柄を吐き出したり、頼ってはいけないところに頼ったり、そういうことにならないように助けることのできるお方です。聖書に従いながらでもですね、私たちはここの誘惑に見るように道を間違えることができるんです。悪魔は聖書を持ち出しながらも人に道を間違えさせることができるんです。一見神様の御言葉に頼った信仰深いような姿ですけれども、実は主よ主よと言いながら、主がおっしゃっていることは何一つ行わない。主がおっしゃっていることを行わないから、自分の弱さ、罪深さも分からず、悔い改めることもできない。そのようにして、ますます主に対して主よ主よと言いながら、結局主に呼んだところで、主の名を呼んだところで何になるかといって信仰を失わせる。こういうこともできるわけです。このように悪魔の誘惑を退けた強いお方だけが私たちを導くことができます。どうぞ皆さん、自分の知恵や力を過信しないでください。悪魔はどんな仕方を持ってでもですね、神から私たちを引き離す力を、知恵を持ったものです。キリストにおいてだけです。私たちの勝利は最後の一歩まで。お祈りいたします。恵み深い全能の父なる神様、愛する一人子を私たちのためにお与えになり、主イエスキリストがどれほど大きなことを私たちのために成し遂げ、今も働いていてくださるか、そのことの一端を改めて共に覚えました。こんな大切なことを忘れながら、むやみに悩み、むやみに苦しみ、あるいは人に愚痴さえもこぼしながら歩んできた日々をどうぞ主よ、あなたが後ろへ投げ捨てて、ここから 新たに歩み出すことができるよう強めてください。あなたの御手に委ねます。御手に委ね、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美歌305番をもって主を賛美いたしましょう。Please.